京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
リンクリンク京都の
ハートフルステーション、
皆様おはようございます。
おはようございます。
障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都の藤田昭久と
アートセラピストの金崎ひろみです。リンクリンク京都はアート表現を通して心と体が健やかに成長し育まれる環境づくりのお手伝いをしています。
10月ですね、放送枠いただきまして、今日がついに最後の放送となってしまいましたけれども、
はい、
ちょっとまあ寂しいような、こう複雑なというか、気持ちになりますけれども、
はい、
今日はですね、前回、まあ介護が必要な、高齢者の方の具体的事例というところを紹介させていただいたと思いますけれども、
はい、
そこで、まあ、アートセラピーをですね、施してみて、どのような効果あるいは結果が出たかというのを、続いてお話をしていきたいと思います。
はい、
復習になりますけれども、まあ、関西に住んでおられる、介護が必要な、認知症の、高齢者の方、男性です。ご夫婦でお住まいになってまして、息子さん夫婦が関東におられるために、まあ、遠距離であって日常、常時的に介護をすることができないという状況での、アートセラピーということでしたね。
はい、
はい、ではそのアートセラピーをですね、具体的に施されて、まずご家族、ご本人様はどのように感じてらっしゃったでしょうか。
そうですね、まあ、本人は、まあ、何をしてたのかわからないような状況だったみたいなんですね。
はい、
ではもともとそんな絵が好きとか絵を描いたことがあるとかっていうこともなくですね、
はい、
ペンを持つことすらもあまりしないような日常の生活なので、
はい、
まあまあでも会話、まあ、私との会話ですとか、
はい、
周りとの家族との会話っていうのがもう多くできたっていうのが良かったかなというふうに思うんですけども、
はい、
すごく刺激的になったんじゃないかなとは思います。
なるほど。ご本人の奥様はどんなふうに感じておられてましたでしょう。
そうですね、まあ、本人さん絵心がないというふうに思ってますので、
はい、
まあ興味持ったのかな、持ってないのかなっていう風な感じで。
ああ、なるほど。
はい、
ここなかなか長年連れ添っておられた方でもその辺っていうのはなんか計り知れない部分ってやっぱあるんですよね。
そうですね。はい、まあちょっとわからんなみたいな感じでしたね。
で、遠距離でおられてこう非常に心配されている息子さんご夫婦ですね。
はいはい、
このあたりはどういう反応をされてましたでしょう。
そうですね、まあ、息子さんの方から私依頼されたんですけども、
はい、
まあ、絵を通じてですね、コミュニケーションを取るっていうことができて、まあ、話し相手にもなってもらったということで、
はい、
すごく刺激になってよかったんじゃないかなというふうに言っていただきました。
具体的になんかこう効果が出たっていうのはありましたでしょうか。
はい、もう本当に大きな効果があったんですけども、
はい、
まあ、絵を描くって言ってもご本人さんに直接描いていただいたわけではなくてですね、
はい、
力もなくって、
はい、
嚥下障害って言って飲み込む力もすごく弱かったですので、
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、ちょっと体の方もちょっと心配だったので、
はい、
まず水分を取るというところから始めたんですね。
はい、
で、水分ちょっと口に含んでいただいて、
はい、
含めたら、まあ、家族中で喜ぶと、
はい、
拍手をして喜ぶっていうところから始めました。
はい、ご本人さんのなんか似顔絵をお描きになられたというふうにお聞きしてますけど。
そうなんです。私の方がですね、
はい、
似顔絵、おじいちゃんの似顔絵描いてあげたんですけども、
ま
あ、描いた途端にもうすっごい笑ってくれはったんです。
もう反応がすぐあったわけですね。
そうなんです。はい、もう見てすぐに自分を描いてもらったということが分かったらしくって、
はい、
そこからもすごくお水もよく飲むようになりましたし、笑顔も出ましたので、
はい、
それを家族中で拍手で喜んであげたというふうなことをしたんですけども。
なるほど。ちょっとやっぱり前向きなその気持ちっていうのも出てくると同時に、こう絵を通じて皆さんがコミュニケーションを取られたということで、どんどんどんどん今度は逆にプラスの スパイラルというか、はい、性のスパイラルが発生したような感じですよね。
そうなんです、はい、だからもうあの最終的にはですね、あの1週間ほど寝たきりだったんですけども、はい、あのちゃんと立たはりました。
あ、それはすごい効果ですね、
はい、
でまあ、あのすごく速攻的に効果が出たと思うんですけども、このような取り組みについてですね、はい、金崎さんどのいうふうに思われるでしょうか。
そうですね、あの、まあ、これ本当に定期的にね、もうちょっと頻繁にできたらいいなっていうふうに思いましたね、はい、あの月に1回とか、まあ、何ヶ月に1回ということじゃなくて、はい、1週間に1遍でもね、あの、はい、本当に15分とか30分でもいいので継続的にやるっていうことが、あの効果のもっともっと現れる方法なんじゃないかなっていうふうに思いました。
やっぱりそのコミュニケーションを取るということで対人関係がこう意識される状況っていうのを作り出すっていうのが大事でしょうね。
そうですね、すごく刺激になりますのでね、はい、
で我々としてはそこをまあ会話だけでなくて、まあ、絵を描くというようなアートを通してということで、まあ、そのいろんな感覚機能を刺激したりというところで、はい、このアートについてですね、金崎さんいろいろやってこられて、ちょっとその辺のお話をしていただけますでしょうか。
そうですね、まあ、絵を描くっていうことがね、どのように効果があるかっていうこと私も研究してるんですけど、まあ、研究っていうそんな大げさなことではないんですけども、はい、まあ、絵画教室もやってますので、はい、そういうのあの年配の方たちとあの接することが多いですので、はい、あのどういうふうな効果があるかなっていうのは普段から見させていただいてるんですけども、はい、まずあの絵を描くときにはですね、はい、あの何を描くかっていうのをイメージすると思うんですね、
はいはい、
藤田さんも何もしまあ絵描かはるときには漠然とあの風景画描こうかなとかなんかっていうのをまず決めはると思うんですけど、
そうですよね、イメージという のは確かに作りますよね、うん、はい、
で、まあ、そのイメージをして次にじゃあ筆を持って描こうかっていうときに、はい、あの具体的に描こうとするものっていうのをはっきりさせていかなくてはいけないと思うんですね、
はい、
うん、でそのはっきりさせてあのさせるときにですね、はい、やっぱり感情っていうのがすごく入るんです、
はい、
あの時はこんな風だったなとかこういうところ行ったなとか、
なるほど、
はい、そういうふうなイメージがもういろいろに変化していくんですね、
はい、
っていうところが感覚が加わるっていうことなんですけども、はい、感覚が加わるとあの鮮明に色まで出てきます。
あ、そうなんですか、
はい、やっぱりイメージ具体的にするときには形であるとか色っていうのはあの必ず出てきますので、はい、あのそういうふうなところがもう決まってくるっていうことなんですね。
で実際に筆を持って描かれたり、うん、そういう表現される行動になるということですね。
そうです、体を動かすっていうことになりますね。だから、まあ、イメージ形成で思考を考えるですね、
はいはい、
で、まあ、感情に働きかけ、
はい、
で感覚的なもの、
はい、
とあと行動に結びつけるっていうふうなことを、はい、一連の、 あの作業がこうできるっていうことです。
なるほど、まあ、私たち団体としてはやっぱその辺のアートというところをですね、
はい、
まあ、ちょっと喜びという部分でもこう日常生活につなげて、
はい、
まあ、その科学的に言うとその脳機能を活発化させて、
うん、
認知症の、進展を遅らせたり現状維持したりというところで、はい、あの機能回復というよりは今の状況ですね、
はい、
あの日常の生活の動作をこう維持するといったところがまあ目的になってくると思うんですけれども、あの非常に先ほどあのお話になってた、具体的な事例ですね、
はい、
の方も効果があったというところで非常にこうなんかこう期待できる部分ではあるかなというふうに、ね、思いますね、うん、
はい、まあ、まあそれとあのもう本当に効果あの一般的な効果としましてね、
はい、
あのストレス状態から深いリラクゼーション状態に移行させるということがあるんです、
はい、
っていうことはあの生理学的な変化もたらしますね、
はい、
うん、とあと、まあ、QOL ってよく言うんですけども、
はい、
生活の質の向上ですね、
はい、
病気の予防であるとか、
はい、
自己評価とか、
はい、
身体機能を向上させるっていうふうなこともできます、
はい、
であと、まあ、想像さっきも言いましたけども想像力とかインスピレーションがあふれる、
はい、
で自律神経に働きかけますのでホルモンバランスが良くなります、
はい、
で脳波に影響を与えて、
はい、
血圧とか免疫システムを変化させます、
はいはい、
であと、まあ、心の持ち方というのが変化しますね。
これが一番大きいでしょうね。
うーん、
でこうあの体の機能を正常に戻すというかそういう効果がそのアートを通してあるというのは非常に興味深いですし、
はい、
やっぱ心の持ち方という気持ちあるいは感情というのは大事だなというふうに思いますね。
うーん、まあ、あの私たち誰でもそうなんですけども、
はい、
絵を描いたりとか物を作ったりとかっていうのはね、はい、そういうふうな時には特有の、 あの集中状態になると思うんです、
はい、
あの私もよくそれ なるんですけども、はい、あの意識ははっきりしてるんですけどもね、はい、深いあのリラクゼーションの状態になって、はい、瞑想状態みたいになります、ね、あ
なるほど、はい、
っていうのがすごく大事なものなんですね。
まあ、そういうことがアートを通じて可能だということなんですけども、はい、まあ、あのリンクリング京都ですね、やっぱりこうご支援させていただくとこの時の作品を作る過程において、まあ、一見単にお稽古を、ね、しているように見えるところもあるかと思うんですけども、うん、まあ、単にものづくりにこう携わっているということではないということですね。
はい、そうです。あのやっぱり福祉とか心理に関わる専門の心理師と、はい、あのアートを本格的に勉強したあのアートセラピストですね、アーティスト、はい、どちらも勉強しているアートセラピストですね、はい、そういうふうなものたちがあの支援させていただきますので、はい、あの見立てがちゃんとできるというところがあのリンクリンク京都 の特徴であるかなと思います。
まあ、あの絵を描いたりですね、まあ、あとその歌を歌ったりとか踊ったりっていうのはこうやっぱり太古の昔から人間の創作活動というところで意欲的に、ね、行われてきましたので、はい、まあ、その反面生活になかなか欠かせない、こう人生を豊かに生きるための、まあ、普通に我々のそばにあるものだと思いますので、はい、それを活用しながらこう福祉あるいは心理 その専門のスタッフがですね、うん、支援をさせていただいて、サービスをご提供するというのが我々リンクリンク京都ということで、はい、あのもっともっとやっぱり私たちもこう皆さんとか社会とかにこう関わってやっていきたいですね。
そうですね、あの本当に私たちのこの活動というのをね、あの広く知っていただきたいなって思うんです。
はい、
はい、
あのまあ、今回ね、1ヶ月間4回という形で、こういうご機会いただきましたけど、金崎さんいかがでしたですか？
そうですね、あの、まあ、1回目の放送からですね、はい、あのまあ、知り合いなんかにも言ってたんですけども、はい、あの放送するのであの聞いてくださいねということを言ってたんですけども、はい、あのもっと知りたいとかね、あの興味が湧いたので、支援一緒にしたいわっていうふうな声も聞かれたので、はい、すごくありがたいなと思っています。
まあ、そういうふうに、ね、言っていただけるというのが我々の喜びであって、はい、これが我々の認知予防にもつながったりとか、ね、しますので、もうウィンウィンの関係という感じになると思いますけども、はい、あのこれから高齢化社会ってこれも言われても久しいですけども、はい、やっぱり高齢者の方がよりよく生きていくことのできる環境ですね、イコール、まあ、みんなの住みよい環境ということになってくると思いますんで、この辺をもっともっと我々も深く突き詰めながら、
はい、
具体的に、皆さんにご支援をどんどんどんどんしていきたいなというふうに思いますね。
そうですね、あの本当にもういろんな方と情報交換したいなというふうに私本当に思うんですね。
はい、まあ、今回の放送でね、こういった問題にご興味を持たれた方とかね、
はい、
もっともっと詳しく聞いてみたいという方、実際にご支援を頼んでみたいというね、お問い合わせ等がありましたら、こちらの方にお願いしたいと思います。では、はい、金崎さん、お問い合わせ先の方お願いします。
はい、お問い合わせはlink.kyoto@gmail.com です。リンクは L から始めてください。
はい、なんかこう終わってしまって寂しいですけど、我々ももっとこの放送をね、どんどん続けていけるように頑張っていきたいですね。はい、
そうですね、あのぜひぜひまた続けられるようにちょっと考えてみたいなと思っています。
は
い
は
い、
あのこんな地元に密着した素晴らしい放送局もあることですんで、
はい、
もう本当地元地域に密着してですね、
はい、
本当により良い社会をみんなで作っていく、その一端を担いたい、社会にもっともっと関わっていきたいというふうに私たち感じています。
はい、
それでは、この辺で失礼します。パーソナリティは藤田明久と
アートセラピストの金崎ひろみでした。
またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。
はい。